あ、どうも。
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 加藤さん、小太郎さん、毎回楽しく聞かせていただいてます。
はい、どうも。
ところで最近高島屋のマークを見るとベンベンに見えて仕方ありません。
ああ、確かに。
かなり重症でしょうか。
うん、
お二人の検証をお待ちしております。
うん、
アレさん。
あ、
なるほどね。
見えなくはないね。
これが見えるってことは相当重症だな、これ。
重症。今までは見えなかったもんね。
昔俺がバイオハザードに夢中の頃にさ、うん、ステージ上でペットボトル見ると、うん、あのバイオハザードの中のあの、うん、
それに見えちゃった。それに見えちゃった。
しょうがなかった時期やねんけど、そんなもんだろうね。
それ重症だね。
うん、
まあ、モズバリバリやってる頃はね、一方通行の矢印がね、モズに見えてしょうがなかったもんね。
そうなんだよね。
まあ、重症だ。
加藤さん、小太郎さん、こんばんは。
はい。
東邦大学4年生、P 歴2年の、P ネーム、法則と申します。コレクターズの出会いは、2013年荒葉木。ピローズのサボーさんのソロを目当てに、初のフェス参戦した際、
うん、
一緒に参戦した友人が P で、
うん、
ザ・コレクターズのステージを一緒に見たのがきっかけでしたと。そこでのステージでお二人のトークとかっこいい演奏に虜になり、今ではアルバムを聴きまくっています。
うん、
PO T シャツも購入しました。
ありがたいね。
うん、さて、今回ダズ・ベンベンを決意したのはシーズン511回で、うん、牛丼界のモッツの巻で小太郎さんが牛乳チェーンについて熱く語っていたのを拝聴し、近所に似たようなフィーリングの店があると思いメールした所存です。
へ、
その店の名前をドンテイと言い、
ドンテイ、
現在は川崎に2店、那覇に3店と展開しているようです。
川崎と那覇なんだ。離れてんの。
美味しさとボリュームがたっぷりと公式サイトで歌っている通り、すべ、うん、てのメニューがそこそこにボリューミー。
うん、
今回はそこで出されている牛丼カレーの写真を添付します。これもまた単に具の多いカレーかどうか判断をお願いします。寒さに負けず熱いライブを皆様に届けてください。
へー。
ほうほうほうほう。でもこれはあれだね、あの
牛乳と比べてどうなの。
右の3分の1ぐらいがさ、うん、のルーの下にご飯がないじゃん。
ないね。
ここにご飯があれば完璧だったね。
ああそうか、もうちょっとご飯を敷き詰めて。
そうそうそうそうそう。
ああそういうことか。
でもかなり俺としてはこれは食ってみたい部類に入るね。
あ、入る、
うん、
そそられてる。
デフォルトで味噌汁がついてるのも渋いね。
ああこれ、
うん、
あちょっと美味しそうだねこれね。
これいいね。
うん
うん、
ちょっと写真館
に牛丼の下にあんまりこうタレがないのもいい。
そうそうそう、白いね、うん、
いいね。いいよ。
どこ、那覇と
川崎。
川崎なんだ。
まあ、この那覇に行った時かな、食べるチャンスは。
別に川崎、あ、そう、川崎行くより
行かないでしょ。
那覇行くチャンスの方があるな。
那覇の方が行くもん。
行く。そうだね、川崎なんて全然行ってないもんね。
行かないでしょ川崎。
用がない。
うん、散ってく時夜中だし。
そう、絶対行ってない気がするわ。うん、へ、美味しそう。
那覇でまあ昼飯とかでね、
うんうんうん、ちょうどいいかもね。
3店舗なんだから。
面白い展開してるね。
何なんだろうね。
うん、
那覇でやりたいって人がいたんじゃないの。
うん、多分。
うん、でいいよっつって、
ね、じゃあおすわけ、うん、やってそっちのれんわけかして、うん、どうぞみたいなね。
うん、あ、でもいいな、
美味しそう。
ああいうかけ方がいい、ま、いいんですよ。まさに牛乳式なんですよ。
真ん中で割って、
そうそうそうそうそう、
右がカレー、左が牛丼。
そうそうそう、そうそうそう。ひっくり返せば右が、
うん。そうそうそうそう。まあ自分の好みの方を、
そうそうそう、
右なら右に置いてもいい。
そこで牛乳マーク生きてくれる。牛乳マーク上に置くと、うん、左が牛丼なんだよね。
ああ、そっか。
うん、
そういうルールがあるんだね、
もうね。
牛乳マーク生きてくるね、そうすると。
そうなんだ、
牛乳の主張がね。
そうなんだ。
厳しいね、ルールが、もうズバリに。
厳しいよ、あの世界。間違いない
もん。でも食べてみたいな、牛乳も食べてみたかった。
牛乳ね、うん、俺も食いてえな。当店店長からのお願い。
うん、
加藤さん、小太郎さん、どうも。
はい、
先日夜一人で眠れない村のメールを読んでいただいた、
うん、
浜松在住 P のマユミンソンです。
マユミンソン、
うん、以降小太郎さんを見習ってお酒を飲んで寝ております。実は私、個人経営の書店兼 CD ショップのスタッフをしております。
はいはい。
店の名前はフェイバリットブックスと言います。以前メールでも読んでいただきましたが、仕事の休憩中にも池袋24時を聞いているので、
うん、
それに店長が激しく反応、
うん、
俺もラジオやりたい、昔からやってみたかったんだよね、今度どうやってやったらいいか加藤さんと小田さんに聞いてみてよ、ということで今このメールを打っている所存であります。
はい、
店長曰くタイトルは、うん、なんとか店長の今日もフェイバリットで、私と店長の2人で送るするスタイルだそうです。
2人でやんだ。
ラジオは無理だけどポッドキャストならと意気込んでおります、
うん、
どうかアドバイスいただけないでしょうか。
うん、
ちなみに構想はバッチリですが、機材などは一切ありません。
機材なんか別に何だってあげられるよね。
うん、 なんか適当に喋って YouTube に上げればいいんじゃないの、
ねえ、
うん、面白ければ反応があるからね。
そうそうそうそうそう、何でも喋ってやっぱみんなそういうことしてみたいのかな。
してみたいと思うよ。だってさ結構さ、うん、知り合いとかさカセットの時代にさ、うん、DJ やってラジオ番組みたいなの作ってる人いっぱいいたもんね。
でも作ってどうするの。だって放送はできないし、
たまたま俺そう誰かの友達の車の中にカセットあるのでパッて聞いたら、うん、そいつがどうもこんにちはって
喋
って
始めるんですよ。
それでじゃあ次は聞いてくださいブルーハーツみたいな感じでやるんだよ。そうするとちゃんと音楽も
かかって
パケ撮りだから、
パケ撮り
だから
じゃあ完全にパケ撮りして、うん、でお聞きいただいたのはブルーハーツのリーダーリーダーみたいな感じで言ってんの。
そう、
うわ、
そういうの俺そういうの聞いたの一人だけじゃないよ。 3,4 人聞いたことあるよ。
他にもそういうこと知ってた人がいるってこと、う
ん、女の子もやってんの聞いたことあるし。もう落合稽古割りに何か何か やってる人とか聞いたことあるよ。
それもカセット、
カセット
で。何それは何、じゃあ聞かせるさあ場所はさ、もう車の中、う
ん、いや多分ねあれは人に聞かせるつもりはないんだよね。
あ、もう自己満足なの、う
ん、だから俺は聞いたこともそっとしといたもん。これ突っ込んだら多分嫌だろうなと思う。
聞いてくれっていうことじゃないんだ。じゃ
ないと思う。まあそういう人もいるだろうけど、うん、少なくとも俺が出会った数人は、うん、聞いたっつったら多分顔真っ赤にしちゃ
う。なるほど、聞いたのみたいな感じになっちゃうんだ、うんうん、
やってみたいんだよ。
やってみたいのか、
うん、やってみたいんだよ。
はあ、デンタルベンチャーズみたいなもんなんだ。
そうそうそうそう、デンタルラジオなんだから。
なるほど、デンタルラジオだもん。あ、そうか、喋、うん、ってみたいんだ
ね。そうなんだよ。ただまあだからこのねメールの方の店長も、うん、まあ、やってみて今だったら YouTube に上げられるしね、
うん、そんなのいっぱいあるもんね、うん、
いっぱいあるから、うん、タイトルだけさこれバッチリ決めて決まってるのか。
そうそうそう
ね、
でやって大体つまんないからね、
うん、
で己を知るじゃない。
そうだね、
うん、そこで、あ、こう喋りもプロっているんだなみたいな。
そうだね、
間とかさ、
間とかね、
うん、相手の話をうまく引き出したり聞いたりさ、
う
ん、
そうね、
うん、そういうこと知らずに喋るからね、
うん、まあ、ちょっとぜひねやっていただいて、うん、ちょっとね、うん、あの我々も聞いてみたいですよね、
うん、聞いてみたい、
はい、
データで送っていただければね。
そうですね、
うん、
マックか、ね、パソコンの上は吹き込めばいいんだもんね。
あっという間だもん、
な、もう全然もう何だってできちゃうんだもん。
何でもできるわ。
カセットじゃないんだよ俺らの頃の。
ほんと、でも最近ラジオってさ結構面白いね、小樽君。
いや聞いてないからな。
いや車乗る時にさ、うん、何気にさ音楽も年がら年中聞いてるから、うん、もう
聞くの。
ナックファイブ聞くね俺。
ああ、
やっぱりあのエリア的に、
はいはい、
ナックファイブ面白いんだよ。
あ、そう、
うん、でもその中でね、うん、コマーシャルが入るわけですよ、
はいはい、
電動歯ブラシみたいなやつのコマーシャルとかが、うんうんうん、ショッピングが、うん、それでも結構さ買いそうになっちゃったよ。
いや俺はいつもあれ買いそうになるよ。
なるよね、うまいよねあれね。
この間だってなんだか相当あのダニ吸うやつだ
ダニ吸うやつ
であれジャパネットとか のちょうどあの社長が辞めるとか辞めないかの頃なんだよ、
うんうん、
社長がなぞですよって言ってて、うんうん、
言ったよ、
うん、今ならこれから、うん、おこれで一番引いたら俺買うなと思ったんだけど、うん、5,000円だったんだよねさらにっつってこっから一枚いったらこれは電話だなと思って
電話だと思ったら5,000円だったんだ
5,000円だったんだよね。
いや、じゃあ未遂ですなんだ、
踏み止まって。
でも、ね、逃したと思ってる。
でもちょっとあれやっぱ弱い5,000円じゃ。あそこで以前の高田さんだったらね1枚いったね。
以前の高田さんっていつの高田さんなんだっていつぐらいの高田さんだよ。で勢いが落ちてきたってこと俺。
いや分かんないけどさ、そのやっぱりほら世の中最近ほら世知がないからさ、
うんうんうん
うん、それはね一番って言いたいよね向こうだって。
言いたい。
そうするとこっちもきついですよって感じだもんね、うん、
だってさまあ、ラビとかでさ、うん、売ってるものだってまあ割と安いじゃないですか。
安いね、
ビッグカメラだって、うんうん、ああいうところ行けばさ、
うん、
今の人はあそこで値段調べて価格 .com で調べるっつうんだからね。
あ、そう、
うん、
普通じゃないの。
いやだから俺とかしないわけよそんなこと。
俺もしないね、
うん、しないよ。価格コムは見ても、ね、見たとしてもそれがラビとかでいくらで売られてるとかって知らないもん。
しないし、いまだに俺個人経営の小料理屋とかでお釣りもらわないもんね、
う
ん、
しないよね。
しないね。タクシーも夜中はお釣りもらわないね、あんまり。
もらわないよね、
うん、よっぽど態度悪くないと。
でもそこまでして、
うん、
もう本当1円でも安いのを買うんだって。だから逆にそういうラビーみたいなところも売れてなくなってきてるって話。
なるほど、厳しいね。
厳しいんだ。
でそこでラビーの店員にじゃあこれこっちこれ安いよって見せてもダメなの？
いやそしたら下げてくれるんじゃない、もしかしたら同じにしてくれるとかね。店舗構えてさ、ちゃんと見せてるところとさ、それは倉庫をね群馬県の山奥に置いてさ、うん、商品管理してさ、ネットの上だけで出してるところっつったらさ、そりゃ金かかんないもん。
そうだよね、
うん、そこ組んであげてよって思うんだけど、ね、
実物はでも山田電機で調査されてる。
そうだよ、
これいわゆるオークションでね、うん、服屋行ってね自分のサイズを確認しておいてね、
そう
中古買うのと変わんないよ。
男のやることじゃないよこれ。
ダメ
ダメでしょ。
ダメ、
俺そういう人間一番嫌い
なんだよ。そういうことを買い物続けてるとね、すごいつまんない人間になるよ、
う
ん、
そうでしょ、うん、見に行ってそこで今あったらそこで買おうよ。
いや、あの奥さんとかだったらいいのよ、
うん、奥さんはいいんだ。
奥さんはいいよ。たまの日曜日に旦那もね、うん、ラビについてってね、うん、こうなんか洗濯機買うかって時にさ、
うんうん、
お父さんがそんなせこいお父さんだったらね、
う
ん、
俺は離婚だね。
やだ、
子供だったら俺も
そこでお父さんはさ、いいじゃん別に一番ぐらいって言わないとさ。
そうだよね、
ダメだよお父
さん。ダメだ。そしたら向こうだってね、ポイント3万円とか言う可能性あるよ。そうそう、これ
お父さんがそこでさピピって iPhone 探して
たら、だからそういう、だからそういうお父さんが多くなったんだって。
ダメ、お父さんはねそういう生き物じゃないんだよ。
そう、
お父さんっていうのは、
お父さんはそこはねちょっと分かんない感じがいいよね。世の中の動きが、そ
う
そ
う、子供にお父さんどっから金持ってきてんだなって思わせなきゃダメなんだよ
そういうお父さんじゃないとダメだよ。
ダメだよ、
お父さんあんまり働いてないけどなんでこの時お金あんだみたいな。
なんでお父さん金あんだよみたいな。
そういいお父さんだね、うん、そのかにお母さんは細かくね。
そうお母さんは細かくて、
うんうん、
それでお母さんまでそうなっちゃうと、もうその一家終わりだから。
終わりだよね割り勘一家って
、ね、そうそうそう、
割り勘一家って歌さん
言ってたよ。割り勘一家ね
割り勘一家
そうだと思うよ、うん、実際問題
実際そうだな、うん、俺もなんかそれぐらいちょっとなんか小さいけどでかいとこ見せてほしいな。
だってさ、それ下手な話500円とかのことで
しょ。そうだ、500円どころじゃないと思う。150円とかさ、
人参買ってんじゃないんだろうな、
ね、本当に。
奥さんはいいけどね、
うん、奥さん全部奥さんに甘えて
奥さんはしょうがないもんだって
奥さんって生き物は
奥さんって生き物じゃない、うん、旦那はダメ。
旦那ちょっと見せてよそういうのね。
どうだよ、
じゃあ
奥さんはしょうがないってことはいいね。
いい。あと割り勘いっか。
割り勘いっかだな、うん、お願いがあります、
はい、
大阪や神戸のライブに家族で参加している、うん、大阪の夢ママと申します、
はい、
この春小学生になる娘が5年間通った保育園を卒園するんですが、
うん、
今までの写真を10分ぐらいのスライドショーにしてバックミュージックを入れるという任務を任されることになりました、
はい、
そこでお二人にバックミュージックを選んでいただきたくメールいたしました、
うん、
コレクターズの曲とそれ以外の曲もあればよろしくお願いします、
うん、
追伸、娘が加藤さんってママより10歳年取ってるのにめっちゃ元気に動いて歌うやんか、うん、鍛えてるんかなと真剣な顔して言ってます、
うん、
もしよかったら答えてください、
うん、
ますますのご活躍を祈りしつつ。
なのにじゃあお母さん10歳も若いのに動きが悪いってこと
か。そういうことだね。
でもお母さんしょうがないの、小田君ね。
お母さんはしょうがない、
うん、他の仕事が忙しいもんね、歌うことより。
ゆめちゃん可愛いじゃん。
本当だね。
これバックミュージック
は何がいいの。
嵐かなんかでいいんじゃないの、
そっち、
うん、
そっちも喜ぶか、
うん、これだからさ、自分の娘だけなの、それとも
この春小学校になる娘が5年間通ったっていうこと
は、保育園いろんな
保育園の人の
保育園のいろんな子たちのスライドショーなんでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
多分そうだと思う。
そしたらやっぱ嵐がいいよ。
そうだね、
うん、
これマニアックじゃない。
コレクターズだとしたらダダダだね。
そうだね、ダダダだね、うん、ダダダでも一曲入れてほしいな、
うん、
おじゃる丸知ってる、ね、子供がね、
ありがとうとかさ、うん、そういう言葉が入った曲がいいよ。
あ、じゃあ伊達直人だね。
そうだね。ちょっとあれはマイナーだからね。
でも最後にありがとうって言った時にね、これポロポロってね、
爽やか
先生が、ね、泣くよこれ。
爽やかじゃないもん。
この爽やかじゃないの。
このゆめちゃんの顔見てよ。
伊達直人けど、でも孝太郎君の一言、あのありがとう聞くよ。
聞くけどさ、
うん、ありがとうがいいよ。やっぱ伊達直人だよ。
そうね、
伊達直人終わったらいいよね。
まあ嵐かエグザイルがいいんじゃない、こういう時は。
エグザイル行くの、
よそのご父兄の方もほら、
まあ来てるからね。
で大体ほら音の仕上げがさ、リバウンド感が全然違うじゃん。やっぱあんぐらいの仕上げじゃなきゃダメなんだよこういう時は。
あまあとこうね耳に残らないぐらいの方がいいんだよね。
そうそうそう、
うん、 ビザ残りすぎるからね。
残りすぎるから。
カンナオトって今言われてもね。
そうそうそう。
厳しいやな。
うん、まあそういうことですから。
うん、V6？
嵐さんがい
る、ね。嵐か。
嵐さんが。長いメール来てますね。
はい。
初めてメールします。
はい、
横浜在住 P ネームパープルです。去年の秋に P になったばかりのほやほや大学生 P です。去年の秋、暇すぎてやることもなく、
うん、
少しの暇つぶしになればと、この極悪ポッドキャストに手を出しました。
暇つぶしなんだ。
まあまあ、まあ、現在では最新のエピソードと過去のアーカイブを2つほど組み合わせて、
うん、
1日の適量だと、
こう定めてきた。ああ、自分の適量を決めちゃったんだね。
そんな新米 P の私が今回こんなに長いメールを送ったのは他ではありません。
うん、
昨日財布をなくしました。大学の帰りバンドの練習に行こうとスタジオの最寄り駅で下車しようとしたところ、
うん、
パスモの残金不足、
うん、
足りないかと、
うん、
チャージしとかなきゃダメだよとリーダー区長で一人突っ込みながら、
うん、
チャージ機にパスモ入れて、うん、さてチャージという時に気づきました。財布はない。
ああ、ないんだ。
いやいや嘘だと若干広い場所に移動してリュックの中身をひっくり返して探しましたが、うん、やはりない。
ない。
ここら辺で自分の中の不安と焦りが急激に成長、
うん、そうだな、う
ん、妙な汗をかきながらカバンをもう一度漁りますが、
うん、
やはりない。
わかる。
そう、私は財布をなくしたんです。
なくした。
運が悪いことに落とした財布の中には、
うん、
保険証と年齢的にそろそろもらえなくなるだろうお年玉を全て入れていました。
うわ、
その総額12,000円、
うん、
高が1万円ですが、それがないとせっかく少しずつ集めようと思っていたコレクターズのアルバムが買えません、
うん、うわ、ピンチだ。俺たちもピンチだ。
そうだ、これはリーダーと小太郎さんに顔向けできないと、うん、バス会社、鉄道会社、近隣の警察署に電話しても結局見つからずじまい、
うん、
冗談みたいな話ですが、帰りに聞いていた FM 横浜では、
うん、
落とし物についてのメールが読まれていて心が痛めそうになりました。
面白い。
どこにもないならこれはもう学校だと、
うん、
次の日の朝いつもより1時間早く大学へ、
うん、
心当たりのある教室やホールを見てみましたが財布はない、
うん、
もしかしたら落とし物として学務に届いているのかもと、
うん、
相談窓口に行って窓口のガラスを叩くと、ああ受付8時45分からなんでちょっと待っててくださいねという間抜けな声が、
うん、
手元の時計を見ると8時44分、人情のかけらもない徹底ぶり。
なんだよ。
孝太郎さんとリーダーが言っていた、
うん、
緑の指導員の厳しさに似た安寧には提供しました。
それ厳しすぎるね。
そんな横暴な学務にも財布は届いておらず、
うん、
絶望的な気持ちが私を包みました、
うん、
この日は試験の講義があり開始の時間も迫ってきている、最後にもう一度誰かと一番心当たりのあった学生ホールに再度向かいました、
うん、
人がまばらな学生ホール、改めてよくテーブルの周りなどを見ましたが、やはりない。
ないんだ。
これはもう誰かに拾われ私に落としたまま、
うん、
面白くもない雑誌や AKB の CD にも、
うん、
でもされてしまうのだとため息をつきながらホールを後にしようとしたその時でした、
はい、
私の目に入ったのは掃除のおじさんの尻ポケットに力づけてねじ込まれた私の財布の
財布があった。
おじさん、それ僕のと財布を指差しながら言うと、おじさんが怪しむような顔で、名前はと、
うん、
私が名前を言うと、うん、中の保険証を見ていただろう掃除のおじさんは、
うん、
笑顔になって私を 指差しながら言いました、
うん、
うん、正解。
面白い。
感動の再会をおじさんに祝福してもらい、晴れ晴れとした気持ちでその後の試験に向かいました。今後は財布に鈴をつけ、名前でもつけて管理しようと思った出来事でした。リーダーや小太郎さんは何か大事なものをなくしたことありますか？テスト惨敗でした。
テスト惨敗ね。まあいいじゃない。
財布何回も落としたよね。
落としてなくしたことある、
うん、
おじさんとハイタッチしたかな。
そうだね。
嬉しいね。そのおじさんがもう神様に見える、
ね、よく見つかったね。財布なんか絶対見つかんないけどね。
見つからない。
あの、見つかるけど中身ないもんね、
う
ん、
そう抜かれてたりね、うん、一番困るのはカード類とかね。
まあ、すぐ止めるけどね、
うん、だから止めるのがめんどくさいじゃない、
うん、
また開かなきゃいけないし、
一回夜中に財布落とした時に、
うん、
カード会社に電話した時に、
うん、
優しかったなおじさん、
うん、
カード、あ、財布ですか、落としました、うん、ご安心くださいっつったから、ね、
もう落ち着かせようと思って、うん、
すぐ止まりますから、
すぐ止まりますからって、そうで安心したの。
安心したよ。優しかったな、
多いんだろうね、
うん、その時落とした財布、行きつけの寿司屋のおばちゃんが拾ってたんだよな。
うーん、あ、そうなの、見つかった、
まあ、あの側はね、
側は、うん、へ
え、どこだったっつったら神社に投げ込まれてたよ。
神社に投げ込まれてた、うん、めちゃくちゃ
散歩してたらあったって
散歩してたら、うん、財布が落ちて小太郎とか誰かが投げてて、
う
ん、
そう
めちゃくちゃそうなんだ、 へえ。
そうなんだね。何回もなくしたな財布は。だから俺今これチェーンつけてんだよもう。
ああ本当、うん。でもそれついてたら絶対なくさないもんな。
そう。これないともうダメだ俺。
俺財布じゃないんだけどさ、うん、切符でさずっと乗ってたじゃん、うんうんうん、最近もちょっと乗ることもあるんだけど、うん、切符なくすんだよ。
切符ってのはね、うん、決められたところに入れておくんですよ。
そうなんだよ。でもそれもう絶対こう自分で何度も言い聞かせてんだけど、うん、ないんだよね。
出ちゃえばいいじゃん。
で出ちゃってからあるんだよ、
うん、
俺はどっかのポケットのなんか内側の奥の方とかに。
俺ジャンプして出ちゃうよ
それはちょっと。でも駅員さんに言うと、まあ、駅員さん通してくれるじゃないですか、うん、ね、それが多い。
たまにさスイカもさ、うん、あれ反応悪い時とか閉まるじゃん。
閉まるよ。
もう頭きてる時とか蹴り入れて出ちゃうけどね俺
随分暴力的な男になってんだよそれ、
うん、だってあ頭くんでちゃんとやってんのに、
まあ、そうだねこっちはね、うん、ちゃんと当ててんのに。
そうそうそう、
いい加減受信しろよと。
後ろもどんどんどんどん来るから。
そうそうそうそうそう、
迷惑になるからさ、
つまずきたくないしね。そうそうそう、あれだって迷惑だもんね。
迷惑だよ。
何度もやるやついるけどね、赤く光ってね、
ダメ。スイカ
もな。でもね一回ね孝太郎君ね、その切符なくしてさ、うん、でどこから乗っていくらでしたかって聞くんだよ。
あ、
うん、でその時にさ370円とか390円とか忘れてる時ってあるじゃん。やっぱり
家隣の駅名言えば。
そういうわけにもいかない。じゃあ隣からいくらなんだか分かんないじゃん。
140円だよ、
うん、だからで東映線とさ、
あ
俺東映線使ってるからさ結構ちょっと170円だったりとかさ、よく分かんないわけとにかく、うん、でしかも連絡切符みたいなの買ったりするわけじゃん。
あ
でもよく分かんなくて、まあ、適当なんで300いくらだったからと思ってそのない値段言っちゃう時あるわけですよ。380円みたいな、うん、そうすると370円ですよみたいな嫌味言われて通されるんだよね。
どっからって言われ言えばいいんだよ、
うん、でいくら払いましたって言われるんだよと。
忘れたんだなって言えばいいじゃん。
ああそんな強気出られないよ。
大塚だよ大塚とかさ、うん、巣鴨とかさ、うん、適当でいいんだよ
それでも。随分な男だねお前
結構随分な男だよ俺そういうとこは。
こっちはもうほら正確に申告してるからさ、
向こうも迷惑なんだろ、そんな正義に言われても。
でもねそれを嫌味のように返すやつがいるわけですよ。
知らないって言われたの。
380円ですね、みんな370円ですみたいなこと言ってさ、うん、いかにもさなんかさお前切符買ったのみたいなさ、
うん、でもたまにスイカちょっと調子悪い時にちょっと見てって言うとさ、うん、あら昨日はここ出れてませんどっから乗りました
みたいなこと言うの
忘れたい昨日で代々木から新宿じゃないのっつって、うん、渋谷ですねとか
言う。なるほどね。そん時
それでしょそれでしょそれでしょ気にしないわ。あそうっつって、
これだけ気にしないんだ。
全然気にしない。
その時ちょっとカチンってくるんだよね逆にね。
絶対酔っ払ってるし、うん、覚えてねえよってみんな。
そうそう、なんかさせっかくさこんなに一生懸命自己申告してんのにさ、
これあえてノージェントリーだからね。
ああそうなんだ、うん、なんでそこ突っ込むのみたいなさ。
なんだそうだ、絶対にそういうことになるんですよ
ね、
うん、だからね適当にやっといたらいいね、うん、
まあよくなくすって話でした。
今後のコレクターズ、
はい、
今日は5時半開演で甲府の、うん、コンビクションでフラカンと対バンですね。
はいはい、人間の爆発、ね、スペシャル。
これはもう夜聞いてる人はもう終わってるますね。
そうだね。
今度の日曜日15日からクアトロマンサリースタート、
うん、
3月4月5月6月といずれも日曜日にやりますね。
ハードオン、
はい、28日はザラズで、キャプテンズとビザルメンの対バン、
はい、
失神天国10万勝負その4、
うん、
3月22日心斎橋ミュージッククラブジャニス、
ジャニスだ、
はい、その他まあいろいろありますが、
はい、
各自調べください、
うん、
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌友達のサイトにあるスクラップマガジンからダウンロード、はい、写真館アーカイブこちらにあります、
うん、
毎週水曜日更新。 P メールはブクロ24 atmarkgmail.com、
うん、
お待ちしております。
ほう、そういえば孝太郎君3月のね、
うん、
最後だ31日か、
うん、
あのとうとう熊谷の熊谷会館っていうね、
うん、
ホールが閉館になっちゃうんですよ。
あれ
で、それでスターダストレビューさんと
閉館だからやるの。
そうなの、もう火曜日なんだけど馬場君がメインで。
なるほど。
でそこに俺もちょっとね出なきゃいけない。まあちょもうソールドアウトしちゃってるんだけど、でその手前でね1週間ぐらいね八木橋 あるじゃない、焼け付けパート、はいはい、あそこのカトレアホールでね、
もう閉店、
うん、閉店しないよあのゆかりのある熊谷のミュージシャンたちの、うん、なんか展示物みたいなのやるんだって、うん、でそこで、まあ、ほらコレクターズの前身バンドザ・バイクやってた頃に、うん、はいはい、着てた衣装とかさ、うん、まあベスパ並べたりとかさ、そういうなんか当時熊谷の中では唯一のモズだった、うん、俺のこと生き様を展示してくれるっていうことなので、まあぜひともそのあたり ね、
なるほど
ね、あの熊谷に行く用がある方は3月の末はぜひ八木橋でパートを覗いてくださいっていう。
なるほど、うん、あのね、カトレアホールでやるの？
カトレアホールを展示場にするんだって。
へえ、うん、
でまあ、スターダストレビューのコーナーを作ったり、うん、馬場君のコーナーを作ったり、あとは、まあ、当時ライブハウスがあったんだけど、デクインドっていう、うん、まあ、それ関連のブースを作ったりして、熊谷もそれぞれ70年代も盛り上がってたんだよっていうね。
なるほど、
それをなんかやるらしいんですよ。ほほほ、なのでぜひとも
そうですね、
はい、見に行ってあげてください。
そうですね、
はい、
はいはい、それいつからやってるんですか？
3月の終わりの1週間ぐらいって言ってた。あ、まあ八木橋のホームページってだ。
じゃあまあスタレビとのセットでもいいね。
まあそうそうそう、うん、なんかスタレビもし見に来る人がいたら、うん、ちょっと早めに来て八木橋を覗いてもらって。
そうですね、
うん、あともしかしたらね、29日の日曜日とかにね、うん、バイクやってた三村君、うん、三村君とそこでトークライブやるかもしれない。お、当時の思い出を振り返るみたいな。
なるほど、うん、リンゴ玉木も欲しいとこだね。
欲しいよねでもリンゴ玉木は幸太郎君がいないと来ないから。
まあそっか、
うん、飲み仲間が。
そうだよね
お酒で動くタイプだからさ。
そうなんだね
って感じです。
わかりました、
はい、
じゃあまあとりあえずまた来週、
はい、
Do the download
Do the download
池袋交差点24時。